本当に素晴らしい主の臨在を感謝します。またイスラエルのためにも祈れたことを感謝します。イスラエルは遠い国ではありません。私たちは絶えず聖書を読んで、イスラエルの同じ契約を受けた同じものであり、また聖書の予言に従って2つのものが1つになると、ユダヤ人と異邦人が1つの体となって主の再臨また千年王国を治めていきます。イスラエルは他人ではありません。私たちの国です。ね、ヨハネの福音書の16章の、16節から24節までですけれども、全部読むよりもお話をしながら読んでいけたらいいなと思いますので、一言お祈りをします。天のお父様、この臨在を感謝をします。そして今イスラエルとハマスとの戦闘を通して、世界中の人たちがもう一度イスラエルに目を向け、また多くのクリスチャンが祈りの手を挙げています。主イエス・キリストが王としてこの地上に再臨する前に、いろんなことが起きますけれども、その一つであることを思うときに、本当に私たちの心、我々日本人の心、世界の人たちの心が平和を願い祈り、そしてイエスは救い主であるあなたをお迎えする、その準備をさせてください。一日も早くどうぞ、本当に血が血を生む憎しみや争い、またその戦火が収まることを願っています。それはイスラエルだけではなくて、アラブの人たちも同じ種に愛されている子どもたちですから、どうぞ守ってくださること。そして今本当に若者たちや全ての人たちが平和のために立ち上がりますように、信仰のために立ち上がりますように、イエシュアのために立ち上がりますようにお願いいたします。今日も油を注いであなたの御心を教えてください。本当に小さなものを清めて語らしめてください。また同時に行われているメビッチョの礼拝を祝福し、またズームを通して礼拝されている方々をまた励まして、本当に一つの体に連ならしめてください。感謝をします。主の御名によって、アーメン。この16章の16節から24節までを、概略を言いますと、ずっとですね、イエス様が十字架にかかる前のその遺言をですね、私たちはずっと公開で学んでいっているわけです。そしてこの16節からはですね、まとめてみるとですね、イエス様が、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるよという言葉に対して、弟子たちは分かりません、どういうことですか。そのことを知ってイエス様が、今はあなた方は悲しむ、でもその悲しみは大きな喜びに変わるよということを言うんですね、その日にはね。そしてあなた方は直接お父さんに私の名によって祈るようになる、キーワードとなる言葉はですね、22節のあなた方は心から喜ぶことになる、その喜びをあなた方から奪い去るものはない。皆さんにお聞きしたいと思いますし、その私たちはみんな喜びを求めてますけれども、消え去る喜びっていっぱいあるじゃないですか。願いが叶って何か物を買って、でも長くは続きません。ここで奪い去ることのできない喜びであなた方は満たされていますかと言われた時に、皆さんどうですか。アーメンですか。アーメンですか。私はアーメンです。実際じゃあ問題がないか悩みがないかということはありません。問題だらけ悩みだらけなんですけれども、本当にイエス・キリストは生きていない、イエス様なんかいない、神なんかいないと思っていた私がイエス様と出会った時にですね、本当にこの喜びで満たされました。主に出会った時にですね、そして本当にこの人生をかけてもいい、自分の今のある立場とかお金とか財産もう全部捧げて主についていこうって思った動機はこれなんです。もし献身は歯を食いしばって何かしなければならない世界であるなら続かないと思います。でもこの聖書のメシアであるイエス様に出会った、復活の主に出会った喜びの家にそのことが起きたんですね。でもしまだこの中でですね、本当に宗教的に、なんか教会に行かんと罰が当たるんじゃないかとかね、また本当にもう一生懸命奉仕して苦しいっていう人がいるんだったら、ぜひ今日の箇所はものすごく大切な教えになると思います。そうではない、本当に神様が与えたいのは喜びであって勝利であって、この喜びを得てほしいと思ってるんですね。そのことが 今日のメッセージで、みんなゲットしていただいたらと思います。16節のことを言いましたけれども、そのイエス様が言った言葉に対してですね、そこで弟子たちの17節、ある者が互いに言った、しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとへ行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った、しばらくすると言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。まあ、一番目、今日のメッセージはですね、聖書っていうのはわからないんです。わからなくて普通なんです。ただわかるようになってくるんです。聖書の知識はもちろん教会に傷つけるとわかりますけれども、何がわかるようになるかっていうと、神様の心がわかるようになってくるんですね。聖書が言いたいこと、神様が願っている御心がわかるようになってきます。例えばですね、イエス様がよみがえって40日間弟子たちにいろんなことを話されました。それが使徒行伝の一章に書かれています。ちょっと私が、皆さん開ける必要はありませんけれども、でその時にですね、その天に帰る前のよみがえられたイエス様に弟子たちがこういうふうに言ったんですね。イエス様、イスラエルの国を再興するのはいつですかって言うんです。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかって尋ねるんです。でもイエス様はですね、こう言うんです。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。いや、あなた方はの上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらには地の果てまでも私の証人となるっていうことを言うんですね。なぜでしょうか。神様が決めてるんだよ。このローマの支配の中にあるこのイスラエルを早くダビデのあの王国のように復興させてください、それが今なんですか、あなたが蘇ったんですから今ですかってイエス様答えないんです。それは神様が決めてるんだ。皆さんよくわかりますよね、聖書読んでるから、聖書読むからね。それからこの事件があって30数年後何が起きますか。エルサレムはもうむちゃくちゃに破壊されるんです。そしてその2年後にマサダでユダヤ人は虐殺されるんです。そして残りのレムナントは世界中に散らされていくんです。そしてそれから1948年までイスラエルという国は抹殺されてないんです。なくなるんです。国がなくなった。ユダヤ人はいますよ、国がなくなるんです。そんなことを今弟子たちに語ってですね、弟子たちが分かると思いますか。やがてね、2000年経ったら国もう一回復興するよ、そしてその後に再臨があるよと弟子に語っても弟子たちは理解できないんです。ですから聖書はですね、私たちが理解できる時期、理解できる段階、理解できる時には話してくれます。でもそうじゃない時にはちょっと難しい例えのような話であったり、わからないことがいっぱいあるんです。そしてわからなくていいんです。わからないからといって勉強しないんではなくて、わからないけれどもわかるようになる、信じる世界なんですね。信じていけば本当に主に出会っていきます。今日私のデボーションはですね、イザヤ書の40、有名な4章、43章の次ですね、イザヤ書の54章でした。開かなくていいんです。まあ、有名なところですね、53章の。そして54章はですね、共同訳ではこう書いてるんです。喜び歌え、不妊の女よ、子を産まなかった女よ、歓声を上げ、喜び歌え、産みの苦しみをしたことのない女よ、夫に捨てられた女の子らよ、夫ある女の子らよりも数多くなると、主は言われる。で、こう続くんですけれども、これはですね、新しいエルサレムの再建の予言なんです。簡単に言うとですね、エルサレムよ、喜べって言うんです。でも喜べる状況ではないんです。なぜならばエルサレムは完全に破壊されるからなんです。何度も破壊されたんですね。だけども喜べと、やがて神はエルサレムを再建し、その滅ぼされる前よりも国を栄えるようにすると言ったんです。それいつですか。今私たちの時代に見てるんですよ。 1948年ですね、イスラエルを一日にして起こる、これも予言されてたんですけども、ベングリオンがですね国を宣言します。そして中東戦争が始まるんですけれども、その時には60万ぐらいの民しかいなかったんです。今800万から900万の民、皆さんイスラエル行ってください、びっくりしますよ。今日本の GDP よりも高いんですよ。ものすごく近代化されてですね、アラナと砂漠を受け継いだんですけども、今はすごい国家になっています。それどころじゃない、このウクライナ戦争を通して世界中からユダヤ人が今帰ってきています。どんどん人口が増え、そしてアラノはこのイザヤ書54章のところにもですねずっと書いてるんですけども、予言の通りになっていってるんです。皆さん、今私たちはそれを見てるんです。そして私たちは思うんです、人間はいつも目の前のことしか見ない。特にテレビで子供たちが本当にこう殺されたりしてるのを見ると、イスラエルは悪いやっちゃーってこうね、すぐに私たちは思ってしまうんです。でも聖書は私たちの時間の感覚と違って、最後をいつも見せてくれます。そして不思議なことが起こるんですね。あの破壊されるエルサレムが栄えてくるっていう、今私たちは見てるんです。今回ですね、あのアメリカの大統領であるバイデンがすぐにイスラエルと共にアメリカはあるって言ったでしょ。これ祝福ですね。でもバイデンよりも先にあのイスラエルのネタニヤフに会った首相知ってます？ドイツの首相ですよ。ドイツの首相も私たちもイスラエルのと共にあるって言ったんです。でも私たちはホロコーストで80年前ユダヤ人を撲滅しようとね、ナチスがしたことを悔い改めます。それは覚えています。でも本当に許してください、そして許されて私たちは友ですって。皆さん、あの80年前にこんなことが起きるって、こんな悲しみやこんな苦しみ、ユダヤ人を犬畜生のように殺していった民族とユダヤ人が和平してですね、共に喜んで共に戦いましょうっていうことが想像できたでしょうか。日本人とアメリカ人って今から80年前はどうだったでしょうか。鬼畜米英、あいつらを殺せ、原爆を落とした国です。でも今一番ある面和平を持って仲良くして戦っている。考えられないことが起きる。聖書はいつも考えられないすごい視点で書かれているので、わからないことだらけなんです。でも時が来れば一つだけわかるんです。この歴史、この世界は人ではない、神が治めてるっていうこと。そして人間の目では理解できない苦しいことや悲しいことはいっぱい起こる。でもそれを神に持っていくときに、神は後からつじつまを合わせて本当に祝福してくださる方、苦しみを喜びに、暗闇を光に変える方であるっていうことが後から、ですから、まあ、クリスチャンになってよく言うのは後知るべしって、今は分からないことがたくさんあるけれども、神を信じていこうと信仰者は信じていったわけですね。それの書物なんです。ですからヨハネのところに帰っていきましてね、ヨハネの福音書の16章に帰っていって、まあ、弟子たちは何を話しているか分からないって言ったんですけども、まあ、実はこの前後読むとイエス様も十字架のことはね、もうずっと話してるんですよ。もうすぐ最初は律法学者たちから苦しめられて殺されるとかね、3日目に蘇る、でも分からないんです。全然その時に分からないんです。まあとそうだろうなと思います。それで19節、イエスは彼らが尋ねたがっていることを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、私が言ったことについて論じ合っているのか、はっきり言っておく。その前の章のところにですね、両先生がですね語った箇所ですけれども、これを話すのはあなた方が、まあ、つまずかないためだっていうことで、こう16章が始まっているわけですね。クリスチャンが信仰から、また信仰をする人たちがつまずかないためにこれから起こることを話すよ。そして今日ね、とても大切な言葉が16章の3節なんですよ。今日のなぜ喜べないか、本当に喜びに満ちたクリスチャンになるためにはこれが分かってたらという一つの鍵となる言葉なんですね。彼らがこういうことをするのは神をも私をも知らないからです。 今の戦争も全部神の名前なんですよ。アラーのためにとかね、言ってるわけですから、神のためにって言いながら、まあ、ジハード、その人の命を聖戦と言ってね、殺していくこともして、全部神の名なんです。ユダヤ人も神の名なんです。クリスチャンも神の名なんです。でもイエス様が言ったのは、こんなことをする、私を十字架につけることもそうだけども、こんなことをする人たちの特徴は、父をも私をも知らないからだと言ってます。もし未信者の方が来て、あんた神知らないだろうって言ったら、皆さん私たちは怒るでしょう。何言ってんの、私たちは礼拝してますよ、賛美してますよ、日曜日は守ってますよ、神様知ってますよって。私たちは怒りたくなります。でもひょっとしたら半分当たってる時もあるかもしれません。神様の宗教的なことは知ってるけども、個人的に神様を知らない、神様と交わることが知らないってことがあるかもしれません。いや、そんなことあるんですか。いや、あるかもしれません。まあ、あの先生もおっしゃってたようにね、アフリカの、 あのウガンダで、お互いこう殺し合うって部族同士がみんなクリスチャンだったんですよ。礼拝守ってたんですよ。でも神様知らない、本当に神様の心を知ってたらできないことをやっちゃったわけですよね。そういうことってあり得るんです。で、主はですね、そのことをずっと同じことを言ってるんですけれども、まあ、違う表現でね、私が去っていくこと、今から十字架にかかること、今から死ぬことは良いことだって、私が去らないと弁護者である聖霊が来ないというんですね。これすごい鍵なんです。じゃあ聖霊様が来たら、これどういうことかっていうとですね、聖書はですね、宣教の主体が変わっていくんです。旧約聖書は神様です。神様が預言者たちを通して私たちにメッセージを語っています。でも2000年前にイエス様が、聖書の中のメシアであるイエス・キリストが生まれて、宣教の主体は、主人公はイエス様になります。でも短いんですね。 3年半の宣教の後にイエス様は殺されて昇天していきます。で、その殺される前にイエス様が、主役は今度は聖霊になるからって言ったんです。聖霊様が来るからって、聖霊の時代、教会の時代が来るからって言ったんです。ちょうどその時の話なんですね。で、この聖霊様が来るならば、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを示すようになる。あらゆる真理に私たちを導くようになるっていうんですね。まあ、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。弟子たちに語ってるんですけども、弟子たちは親しくイエス様を毎日見てたわけです。イエス様の寝る姿、イエス様の食事姿を見てたわけです。もう見なくなる。いや、そちらの方がいいんだ。そうですよね。もし今もイエス様が生きていたら、イエス様のそばには誰かがいますけれども、私たちはイエス様に会うことすらできない、見ることもできない。でもイエス様が死んでよみがえって聖霊の形で来てくださっているので、日本であろうが、イスラエルであろうが、アメリカであろうが、復活の主とともに私たちは生きることができるんです。だからイエス様が去らないとこのことが起きない、イエス様の救いが完成しないとこのことが起きないので、私が去ることは良いことだよって言ってるんですけども、弟子たちには意味が分からなかったんです。今私たちには分かるんです。私ね、本当に思うんですよ、聖霊様だなって。どんなに説明してもですね、なかなか罪って分からない。私は本当にこう不貧困なことをしたから罪、人殺しをしたから罪って思いますけども、聖書はそういうことを罪の身だと言って、罪とは言ってないんです。聖書はっきり言ってるんです。イエス様を信じないことが罪だって。だからお風呂に入ったり買い物に行って、イエス様どうですか、イエス様っていう生き方は罪じゃないんですけれども、もしイエス様抜きで生きてるんだったら、それは罪だよ。だから全員罪人だよと聖書は言ってるんです。これは聖霊が来ないとわからないんです。逆に言うと、神様はイエス様を通して直接結びついて生きることを神の国と言ってるんです。そして聖霊が来ると、義について、義というのはここに書いてますね、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからだ。義というのは神の義、人間の義があるから戦争があるんです。今イスラエルも自分が正しいと思ってますし、ハマスも自分が正しいと思ってますし、ヒズボラも自分が正しいと思ってるんですよ。でも自分の義では天国にも行けないし、救われません。 神の義というのはイエス様こそ私の罪を取り除く神の子羊だった、あの十字架は贖いだった、そしてイエス様は天に帰って贖いを成就したと信じることが神様の前には義なんですね、正しいって。ものすごくシンプルなんですけども、聖霊が来ない限りどんなに説明しても私たちには分からないんです。でも聖霊が来るとパンと分かるんです。ああ、イエス様信じてなかったから私は罪人だから悔い改めます、イエス様これから信じていきますっていうことが起きるんです。これが起きると何が起きるかっていうと、あなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。日々の生活の中でよみがえられたイエス様を聖霊の形で見るようになるんです。ですからいつも聖霊を歓迎しましょう。聖霊に導かれるのが神の子ですから、聖霊様の働きが本当に鍵となっていきます。そのことをイエス様は言ってるんですけども、弟子たちには何のこっちゃわからないっていう世界なんで、弟子たちは正直にわからん、わからへん、何のこっちゃねん、何を言ってるのかわからんと言ってるところなんですね。それでイエス様がこう言います。はっきりと言っておく、20節、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。まあ、私たちは後の人ですから知ってますよね。弟子たちは逃げていきました。イエス様は捕まりました。無抵抗です。本当に裸にされ、恥ずかしみを受け、そして鞭で打たれ、もう本当に傷つけられて罵られて、そして敗北のような死を遂げました。最も惨めな死を遂げました。世の中の人は喜びました。ああ、せいせいした。あいつはやっぱり偽物だった。あいつはメシアでも神でもなかった。死んだじゃないか。もう終わりだ。もうこの騒動は終わり。俺たちの世界だ。と喜んだんです。要はね。でも弟子たちは最高に悲しんだんです。でもイエス様は言います。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。3日間だけ悲しんだ。4日目から、主が一人一人の弟子に現れて、生きてるよ、私は生きてるんだよ。そしてその後ペンテコステが来て、聖霊が注がれて、本当に一人一人の心が変えられていくんです。もう親しくは見れなくなったけれども、信仰によってイエス様を見れるようになったんです。このまさしく予言の通りなんですね。私ね、でまあイエス様はですね、例えを話すんですね、女は子供を産むときに苦しむのだ、自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれた喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。一緒だって言うんですね。30年前、さっちゃんが生まれました。初めての私にとっても子供です。ちょうど礼拝中、家内はもう陣痛が始まって、礼拝が終わってすぐに津田病院に行きました。そして私はもう本当に初めてですからね、ワクワクしながらね、行きました。でもそこで見たのは家内の苦しむ姿で、うわー、もうなんかこうすごい勢いで苦しんでるわけですね。あ、でもそろそろ生まれるだろうなと思ってしたんですけど、生まれないんです。昼過ぎに行ったのにですね、夜になっても生まれたのは朝5時ぐらいだった。それでとうとう私はですね、その家内が苦しんでるベッドの横で寝てしまったんですね。だ、夜看護婦さん来て、何この人寝てるじゃないとか言われてね、その声で起きたんですね。生まれないんだ、でもあの苦しみで、朝まあ早くですね、あのかわいいかわいいさっちゃんがね、あーって生まれたわけですよ。でまああんだけ苦しんだから、もう子供産まないかなと思って、あとその後3人産むんですね。要するに忘れてしまってるわけですよ。まあ、本人は忘れてないというんですけれども、なんで神様はこんなことするんでしょうか。皆さん、人生の中に苦しみがない、試練がない、もし何の問題もない人生過ごしたいですか。もちろんそうなったらもう祈る必要もない、神様助けてくださいという必要もない。でもなんで苦しみや悲しみや試練があるかっていうと、それを通して全部が当たり前じゃないって感謝できるんですね。本当に恵みだなって。だから聖書の中で 出産で死んだ人いるじゃないですか、あのベニヤミンのお母さんラケルかな、あの子供が生まれる途中ね、男の子ですよっていう、もう喜び の、 あの時だったんですけれども、苦しんで赤ちゃんは助かるんですけども、お母さんは死ぬってことがあります。そしてもう本当に女性だったら分かると思いますけども、命がけですよね、死ぬかもしれない、それに引き換えに生まれた命だから大切にできるんだと思います。もし皆さんね、赤ちゃんポローンと産んでね、ほったらかしたら成人だったらね、皆さん子供大切にしますか。いや、この子育てた覚えないんだけども、よく動物でいるじゃん、ポロンと卵産んで、ダチョウか、聖書書いてますよね、ダチョウって産んで人に温めさせてねだから知らないふりですよ。いや、神様ってね、本当に不思議なんですよ、愛の方なんですよ。でそのことをするんですけども、まあ、イエス様もこの深い真理を教えるために女の人の例えを言ったんですね。なぜならば今は悲しんでるっていうことあるじゃない、でもその後に赤ちゃんに出会った喜びの家に、また復活の主に私に出会った喜びの家に、もう心から喜んで、その喜びは奪い去る者はいないよって言ってるんです。この喜びは誰も奪い去れない喜びだよって言ってるんです。それで今日ですね、皆さんに今度は私からね、この聖書のメッセージを準備して、この物語はまさしくこの物語と似てるなと思ったんです。それはイソップ物語の金の卵を産む鶏の話、知ってらっしゃいます？あるところに、まあ大体の話ですよ、ちょっと違うかもしれませんけども、貧しい農夫がいらっしゃいました。そしてその農夫にの農夫はですね、鶏を飼ってたと思うんですけども、その中の一匹かな、これちょっとはっきりしないんですけども、金の卵を産む鶏がいた。毎日朝見るとですね、金の卵ですよ。もし50グラムだったら今いくらですか。金一番高い、グラム1万越してるでしょ。毎日50万のポコッポコッすると、その貧しさはすぐに終わりました。豊かになったんですよ。人間と不思議ですね。豊かになるとね、忘れるんですね。欲が出てくるんですね。一日一個では足りない、なんで一日一個やなんや、一日二三個産んでくれたらいいと思ったんです。それでこの鶏、きっと腹の中はね、金を産む機械か、それか金が中に詰まってるから一日一個ずつ出てくるんだと思って、もうめんどくせえ、その鶏を取ってきて殺して腹を割って見たんです。なんと何もなかったんです。金なんか何もなかったんです。そして次の日から、当然殺してますから金なんか産まなくなったんです。この話とすごくよく似てるなと思ったんです。それはどういうことかっていうと、クリスチャンであっても私たちは金を求めてくる、平安を求めてくる、恵みを求めてくる、愛や喜びや何か神様が病気の癒しや何かを求めてくる、これ悪いんじゃないんです。これは実は全部恵みであって本当に与えられるものなんです。だけどもですね、まあ鶏を飼うっていうことは餌もやらなくちゃいけないでしょう、糞もするでしょう、大変でしょう。でも実はその金の卵を産んでいたのは鶏なんです。鶏を大切にしないで殺してしまうと終わってしまうんです。まあ、宗教になってしまうとね、どの宗教もそうなんですよ。どの神様なんて関係ないんです。金の卵さえもらえればいいわけです。だから、私たちも欲が出てくると、だんだん感謝がなくなってですね、神様の腹をバーンと割ってね、なんや神様、愛じゃないじゃないか、神様、なんでこんなことするんやと、神様を殺してしまうようなことをしてしまうんですね。でも、聖書はね、何度も言ってるんですよ。あなた方は、ヨハネの福音書の5章の中に、永遠の命があると思って聖書をよく調べてるでしょ。でも実はそれは私について書いてるんだ、私について書いてるのに、なんであなた方は私のもとに来ないのかと言ってるんですよ。言ってること分かりますか。イエス様生きてるんです。人格を持ってるんです。このイエス様と毎日交わっているならば、金の卵は本当に恵みとして毎日与えられるんです。でもイエス様との交わり、聖霊様との交わりをしない、そして一生懸命神様ください、ください、癒してください、なんでしてくれんのや、前してくれたのにって神様の腹を割って、なんやないやないか、もうこんな神様いらんわ、 ということをしていませんかと私は思ったんですね。本当に神様は、まあ、イエス様はですね、ここで言ってるんですけども、弟子たちに、いやいやいや、この苦しみの後に大きな喜び、奪い去ることのできない喜びが来るよ。23節に、その日には、復活して私たちが会った日、聖霊に会った日かもしれません。あなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。これ 何を願うかっていうことじゃないんです。私がいなくなっても私の名によって直接神様と結びつける時が来るよと言ってるんです。それが真理の御霊だよと言ってるんです。そしてロマ書の中でパウロは言ったんです。これはアバ父よという霊だって。神様のことをお父ちゃんと呼んでいいんだ、お父ちゃんと呼べるんだ。その霊を与えて、あなた方が直接神様と交わる時代が来るんだと言ってるんです。あの里子ちゃん、 A 君にしますね。 A 君いつも来てますから、まあ、A 君 あのお風呂の話をしましたけど、ちょっと話しますね。最初に来た時ね、もう家内はですね、もう私たちがお風呂入ったらですね、あのバスタオルを持って待ってるわけですよ、上がるのをね。で、 A 君、バーバーって大きい声で呼びなさい、バーバー飛んでくるから、バーバー、いや聞こえないから、そんな声じゃなくて、バーバーと呼びなさい、バーバー、いや聞こえないから。やっぱね、最初呼べなかったんです。そりゃそうでしょう。最初は他人の家ですよ。全く他人の家で、私たちのことを、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、じじ、ばばなんて言えないと思うんですよね。でもね、今はですね、来るとでもすぐね、ばっばーって言うんですよ。そしたらね、もうぶわーっと家内が走って、はいはいはいって嬉しそうに来るんですよ。この中で、この教会の中で、美佐子を、美佐子が言えば、パッと何でも動いて従え入れる人いますか？美佐子が何か頼んだ時に飛んできて従える人いますか？いないでしょ。なんだ、私でもそうよ。美佐子お茶くれって言って、あんた自分で入れたらってこうなりますからね。私ですら動かせないのに、全く他人の里子ちゃんがバッバーの一言で、はいはいはいはいはいって全ての用をやめて抱えて、うわ可愛いなと言ってするんですよ。すごいと思いません？里子だからしてるんじゃないんです。もう本当に私たちにとっては孫なんですよ。もう孫なんです。もう目の中に入れたら痛いんですけども、目の中に入れても痛くないほどに可愛い関係なんですね。遠慮もしてないです。で、聖書が言ってるのはいつもここなんです。神との関係は宗教じゃない、教会に来なければならない、献金しなければならない、そんなもんじゃない。そしていつも卵をください、金の卵をください、平安をください、癒しをください、そんな関係でもない、そんなあげるよって、そんな全部あげるよって、イエス・キリストを信じたことを通して罪が許されて、あなたは神様の息子や娘になったんだから、遠慮なし、お父ちゃんと、アバ父よと言いなさい。するとあらゆる真理に導かれてくると書いてるんです。直接お父さんに願いなさいって言ってる。昨日ですね、まあ、ちょっとのりさんとね、あの喫茶店に行ったんですわ。で、喫茶店に行ったんですけども、あす、まあ、これ言わない方がいいかな。あの、僕の中ではあんまり行きたくない喫茶店だったんですよ。もう偶像で見てたところでね。あんな喫茶店には行きたくないと思ったんですけども、いや、行くとこなかったので、まあ、近くだからそこに行こうってなったんです。でも彼らが、まあ、彼らが行こうって言ったら、今度ワクワクしましてね、一人では行きたくないけども、クリスチャンが3人で行くんだったらきっと取り出しの祈りもできるぞと思って、ワク感で行ったんですね。で、前の信仰だったら、金の卵の信仰だったら、イエスの御名によって悪霊を出ていけ、この店から出ていけ、そしてここを清める、でもうとにかく戦いでもう面白くないで終わってたと思うんです。だけども金の卵ではなくて、金の卵を産む面取りを大切にする信仰、これはですね、自分が神のもう息子である、娘であるってことに立つことなんです。私たちが戦う前に向こうが恐れて、私たちが祝福しますと言えば悪霊は出ていく、 立場なんだというところに立つことなんですよ。でそのところで行ってね、もう本当に別に戦うことなくイエスの御名によってこの店は祝福しますっていうだけで雰囲気がパーンと変わりました。なんで神様はですね、私たちがイエス様を十字架にかけるほど愛して息子娘にしたのに、まだ奴隷のように、奴隷のようにいつもお父さんのもとに行けない、 A 君にババのことババって言いなさいって言うのに、パパパパ、いや聞こえないって、パパパパ言えないんですよ。私たちもですね、もう毎日もう関係できてるんですからね、もう本当になんか祝福とか癒しとかそんなものを求めなくてもそれはついてくるんですけれども、アバ父よ、お父ちゃん、お父さん、イスラエルは私たちの国です、もう兄弟です。だから聖書はね、喜びなさい喜びなさい、不倫の女よってやがてこうなるんだから、これ信仰がいるんです、全部信仰がいるんです。もしですね、今ね僕賛美してる時にこういう声が聞こえたんですよ。神様臨在を表してください、主よ来てくださいって、だからね聖霊様はこう言ったんですよ、その祈りするなって。と思いましてね、なぜだと思います？神様今日の集会祝福してください、来てください、 なぜだと思いますか？聖霊様はこう言ったんですよ、いやお前が行けって。こういう発想あります？びっくりしたんですよ。神様来てください、癒してくださいじゃなくて、お前息子だったら息子の特権っていうのは、息子が入ってきて泥棒とか言います？なんだ来るなとか、その態度はなんだとか言わないじゃないですか。息子っていうのは息子だから出入り自由なんですよ。もしここにいる皆さんがですね、恵まれに来るという金の卵をもらいに来るという姿勢からね、いや私は息子娘だから金も銀も私のもの、主が神のものは私のもの、私のものは神のものと言ったように、その息子娘世継ぎなんだから、息子として神様のもとに行くことを覚え出したら、どんな教会になると思いますか？言ってることわかる？金の卵ちょうだいちょうだいっていう生き方がなくなるんですよ。そしてだから面取りを大切にしてね、餌をやって育てて、かわいいかわいいって頬ずりするから、ひょっとしたら次の日は2個卵産んでるかもしれない。でも卵は欲しいわけじゃない、面取りを愛してるから。言ってること分かりますかね？この喜びは、面取りが生きてる間、神様が生き続ける間、奪い去ることはできないんです。先週ですね、今村山さんズームでずっと礼拝されてますけれども、誕生日だったんです、80歳で生かしていただいたんですね。大塚さんもおられてね、そして誕生日おめでとうございます。大塚、村山さんから出た言葉、先生本当に私信仰捨てないでよかったって、本当に信仰があってイエス様がいるから、どんな苦しい中にあっても耐えることができますって。いや本当に苦しい中いっぱい通ってらっしゃると思います。でも年を取れば取るほど、このイエス様を知っている、金の卵じゃないんですよ。金の卵を100個持っていても金の卵は救ってくれないんです。でも神様を持っているイエス様と親しく交わってきたからこそ、年を取って本当に何もできなくなった時にこそ、この方の力や温かみや知恵や本当に祝福、この方と一緒にいる、これが実は神の国なんですよ。神の国って天国にあるわけではなくて、あなたが本当にあなたの心を広げてイエス様を王として迎え入れた時に始まってくるんです。この神の国は誰も取ることができないんです。でも教会に行くことや教会の祝福や、それは取ることができるし、なくなるんです。でもイエス様との親しい関係、聖霊様との親しい関係は誰も奪うことができないんです。苦難があればあるほど、苦しみがあればあるほど、喜びは湧いてくるんです。これをイエス様はこのところで言ったんです。だから最後の24節、今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった、願いなさい。ここね、金の卵を持ってる人はね、こう読むんですね。あ、願っていいんだ、イエス様病気を癒してください、イエス様これしてください、いいんです、それもいいんです。 でもここで言っていることはそういうことじゃないんです。私たちが御心を願うようになるんです。だからイスラエルの戦争をやめさせてくださいだけではなくて、主よどうぞ再臨を早めてください、日本中のすべての教会がイスラエルは自分たちの家族なんだ、一つの体なんだと分かるようにしてください、神様どうぞ私に御心が分かるようにしてください、まあ、結婚したい人もいっぱいいますね。早く男を与えてください、女を与えてください、それもいいんですよ。でも御心の人と出会うようにさせてください。これは息子や娘じゃないと祈れない内容なんです。他の祈りは偶像礼拝でも祈れるんです。りょうさんが前にメッセージしてくれましたけれども、その後お風呂行ったんですよ。で、まあ、このコスパの話もしてね、したんですね。でもね、2人の意見はね、いや本当にコストパフォーマンスってイエス様信じたらむちゃくちゃいいよね、もうお金で買えないものをいっぱいもらえるし、自分が死ぬ時に頼りになるのはイエス様以外ないじゃないですか、必ず人は死ぬし裁かれるんですよ、その時無罪と言われるこの恵み、これは金の卵じゃないんです、むちゃくちゃコスパいいよね。皆さんね、本当に知恵があって、これも全部聖霊によってそう思えるんです。そしてイエス様は願いなさい、御心を特に求めなさい、いや私を求めなさい、私自身を求めなさい、そうすれば与えられあなた方は喜びで満たされるんです。よくわかるでしょ皆さん、イエス様自身を求めないで喜びって継続しないでしょ、すべてのものは消えるでしょ、なくなるでしょ、どんな愛する人が与えられてもいなくなるでしょ。でもイエス様がもっと見えるようになった、イエス様をもっと感じれるようになった、イエス様の臨在が分かったら、私ね、クリスチャンってものすごく不思議な生き物だと思います。私たちはみんな弱いのに悩むんです、苦しむんです。でもですね、一緒に祈ろうとか祈っていたり賛美していくうちにね、問題解決してないんです。イエス様が見えた瞬間に別人に変わるんです。問題解決したら解決してません。でもなんでニコニコしているの、イエス様がいるってことが分かるんです。あの十字架は私のためだったって分かるんです。私が神様に愛されている娘であること、息子であることが分かるんです。この喜びを奪い去るものはないんですね。この鍵は聖霊様です。主は十字架にかかって罪の許しだけではなくて、いつも親しくあなたがイエス様を見るために聖霊という方をお与えになったんですね。ですからいつも歓迎しましょう。そして聖霊様に聞いて導いてもらいましょう。主は的確に私たちに御心を教えてくださいます。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。本当に感謝をします。どうぞ御霊に導かれるものは神の子です。本当に御霊がなければ罪も分かりません、義も分かりません、裁きも分かりません。でも御霊がいることで、まるで2000年前のイエス様以上に共にいることが分かります。私たちはあなたが見えた時に、あなたに触れた時に全ての考え方が変わります。どうぞ聖霊を歓迎しますので、いつも聖霊様ここに来てくださって、本当にこの世の損得ではなくて永遠の損得を通してあなたに従っていけるように導いてください。主の御名によって、アーメン。今ちょっと一つ示されたんですけども、祈り課題です。フィンランドのようちゃんのご主人ヤックンのお兄ちゃんであるユホっていうのは来たことがあると思うんですね。で、一度皮膚がんになって、みんなで祈って癒されたんですね。しかし今ですね、もうまた多分違うがんかもしれませんけども、再発して、もう本当に苦しそうな写真が送ってこられました。私も本当に自分の父も含めてですね、がんで苦しんでる姿を見てですね、やっぱりこう怖いなと思うぐらいに本当に苦しんでいます。でもその中で祈られている、祈ってるっていうのはすごい力があります。ですから宣言しましょう。本当に癒しを宣言し、祝福を宣言し、何よりもその中で彼がキリストを見出して、心から主が共にいる、アーメン、ハレルヤ、その状況になるように、神の国を体験するように一緒にお祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。 本当にユホのために祈ります。またその家族のために祈ります。彼はあなたを愛してますし、あなたに用いられた器です。主よ、癌を去れ、病を去れ、そして主よ、どうぞ本当にあなたご自身が来てくださって、私たちは金の卵ではなくて金の卵を産む鳥を大切にします。神様、あなたを愛します。天のお父様を愛します。どうぞアバ父よという霊の中でお父ちゃんとの関係を、本当にこの貴重な時間を楽しみ、喜び、永遠を今から生きていけるようにお願いいたします。主の御名によって、アーメン。で、2つですね、今、この中には洗礼を受けていらっしゃらない方もいます。また洗礼を受けている方もいます。信仰の深い方も長い方もいますし、まだ浅い方もいます。でも今日のメッセージを通して今聖霊を歓迎してください。聖霊が来るときに罪、義、裁きについて私たちの誤りを示してくれて、すごく楽になります。金の卵を産んでくれる本当に神を愛するようになります。その愛が分かるようになります。鍵は聖霊様です。聖霊様来てください。じゃあ一緒に、救われた人も救われてない人も一緒に祈りましょう。目をつぶって祈ってください。私の後につないでください。天のお父様、感謝をします。イエス様、感謝をします。イエス様の十字架の救いを感謝をします。あなたがメシアであること、あなたが私の罪を負ってくださったこと、これを信じないことが罪だと書いています。だから私は罪人です。あなたを信じていけるように助けてください。聖霊様、あなたを歓迎をします。復活のイエス様と同じ聖霊様、あなたを歓迎します。私の目を開いて、あらゆる真理へと導いてください。自由にしてください。神様の息子娘として、いつもその場所にいさせてください。アバ父よという真理の御霊を歓迎します。今日から神様のことをお父ちゃんと呼びます。お父さんとの関係を深めてください。過去のすべての傷を持っていきます。癒してください。この世的な汚い価値観を持っていきます。清めてください。私は神の子になりました。はっきり洗礼を受けさせてくださって、弟子として勝利を取らせてください。私は多くのクリスチャンを見ていきます。多くの人が救われていく姿を見ていきます。ですから、ますます聖霊で満たしてください。この口はあなたを賛美するためにあります。ハレルヤ、主の栄光を開始します。イエス様を褒めたたえます。主の御名によって、アーメン。ガブレッシュ。
アーメン。感謝します。